どうも、本社です。
カイです。
今回は金持ち者と貧乏者についてお話していこうと思います。
はい。
はい。まあ、今回のお話をしっかり聞くことによって、これからね、あのシャアするときに、まあ、金持ちにどんどんなっていけるのか、それともシャアしても、いつまでたってもお金が全然この、ね、銀行口座に振り込まれないっていう、ね、状態が続くのかっていうね、本当に大きく分かれる分岐点になってくると思うんですよね。
はい。
なのでここをね、本当にしっかり聞いておくか聞いておかないかで、全然違う人生になっていくので、若干というかかなりの軽口なお話をしていくかもしれませんけど、
はい、
これは指南書としてね、
履
歴書としても、人生のマニュアルとしても、しっかりね、聞いてほしいし、ノートにね、しっかり書き留めながら学んでほしいと思います。
そうですよね、人間関係も変わってきますしね。
そうですね、構築してくる人間関係も変わっていきますんで、まあ、関わってくる人間関係が変わるということはもうそれだけで人生そのものも年収そのものもどんどん変わっていきますよね。
変わりますね。
はい、
はい、
でまあね、人生って結局誰と関わるかで変わっていくわけじゃないですか。
そうですよね。私も本当ね、たくさんの方と関われるようになっていったし、
はい、
森田さんもそうですよね。それで人生変わっていきましたよね。
そうですよね。
すごい、有名な方とも関われるようになったりとかね、ありがたいことに。
そうですよね。
はい。
なので今回の話はかなり重要なお話をしていきますので、
はい、
しっかりね、これながら聞きしてるとしてもしっかりダウンロードしてこう永久保存版にして、ね、ディスクトップに保存して、それプラスハードディスクとか USB にねバックアップを取ってほしいと思うぐらい大事な話をしていこうと思います。
はい、
はい、でね、まあ、その金持ちシャアと貧乏シャアって、まあ、そもそもシャアって何なんだよ、って、ね、思いますよね。
ね、まずそこを突っ込みたいっていう声も聞こえ
ます。シャアはシェアのことですね。シェア
のことですね。
シェアをね、よく書き間違えてシャアって書いてる人がいてるんで、僕はもうシャアの方がすごく愛着があって好きなんで、シャアしましたってね、もう赤い彗星みたいですよね。ね、なんかマスクかぶったりしたくなりますよね。
ね、そうなんですよね。
まあ、そういう感じで、まあ、はい、シェアすることですね。まあ、つまりアウトプット、発信ですよね。
そうですよね、はい、情報を共有するって感じですよね。
そうですね、
うん、
でまあ、この、ね、音声を聞いてくださってる時点で、まあ、聞いてくださってるあなたはかなり勉強熱心で、こう自分の人生を、ね、より良くするためにこう日々こうインプットをしていってくださってると思うんですよね。
はい、
まあ、そうじゃないとこういう音声聞いていないと思うんで、
うん、
もしかしたら、ね、いやそんなことないよってこう謙遜してしまう方もいてるかもしれませんけど、
はい、
でもこういう音声をしっかり、ね、こう聞いてくださってる時点で、
うん、
世の中の多くの人がしていないことをやってるっていう自覚はしてほしいと思うんですよね。
ですね、
例えばこう電車によく乗られる方だったらイメージしてほしいんですけど、
ま
あ、電車に乗っているとこう両耳にイヤホンをつけてる方って結構いますよね。
います、
ね、その時にこういう音声コンテンツを聞いてる方っておそらく100人1人いないですよね。
ねえ、いないでしょうね。
多分車両中に何人ぐらいいてますかね。音楽とかこう英会話とか以外で、まあ、英会話も教材だからまだすごいなと思うんですけど、学習のための音声を聞いている人っていうのは世の中で見てもそんなにいないですよね。イヤホン差し込み人口の中での比率で見たら
差し込み人口だ。そうですね、電車で言ったら1車両の中に1人いるかいないかぐらいじゃないですか、
ね、
もっとかもしれないですよね。
もしね、こう電車に乗ってる時にね、10分間だけ時間が止まって、その止まってる10分間の間に全員のこのイヤホンパッて取って自分の耳にパッてつけて聞いてね、またパッて自分の耳にかけて聞いていっても、そういうなんか対談音声を聞いてる人ってそんなにいないですよね。
ね、そうですよね。
そうなんですよ。なのでまず自分自身ね、あなた自身は今ね、人生をより良くするために他の一般的な人たちがしてないことをして日々成長進化しているっていう自覚と自信は持ってほしいと思うんですよね。
はい、
ね、
ですね、本当素晴らしいことだと思いますし、本当嬉しいですよね。
そうなんですよ、
それ
を日々習慣にしているだけで全然人生で変わってくるじゃないですか。例えば1ヶ月30日間こう電車通勤している方で、その間にね、アプリで流れているゲームの音楽をこうイヤホンで聞いている人と、それ学んでいる人だったら、それだけでインプットしている情報量全然違いますよね。
違いますよね、
そうなんですよ、でまあ、それぐらいね、こう違うっていうことを自覚した上でこう聞いてほしいんですけど、
はい、
勉強熱心のあなたならこの、ね、学んだ後は絶対それをアウトプットすることが大事ですっていうお話はね、僕たちが今からしなくてももう散々聞いてきてるとは思うんですよね。
そうですよね。外に出すことで、その自分の中にも落とし込めるし、
そうですね。
何を学んだかも、なんか、その、やっぱこう文字に起こしたり、こう声に出すことで分かりやすくなるからって感じですよね。
そうですね。なので、学んだことは発信、アウトプット、シェアしていくことで、自分自身の中で学びも深くなるし、こう知識としてね、知識がしっかりこう落とし込めるってことですよね。
はい、ですね。
はい。で、まあ、それがうまく発信できないときに、あれ、私分かってなかった、あれ、俺これ分かったと思ってたのに、うまく説明できないってなったときに、まあ、自分の中で腑に落としてない場所が分かったりもするんで、まあ、アウトプットイコール自分の理解度を測れるスカウターですよね、言ってみたらね、になるんですよね。ので、そのアウトプットすることは本当に大事なんですよね。で、そこでまず一つお伝えしたいなと思うことは、アウトプットするときに、例えばね、まあ、学校の授業とかだと50分授業ってあるじゃないですか。
そうですね。
ね、じゃその50分の授業で学んだことを、アウトプットするときに何分かけてますかって聞いたら、いや、もちろん50分聞いたんだから50分かけてますよっていう人って意外と少ないですよね。
そうですよね。なんか、その、あれですよね、かいつまんで、こう、ポイントだけこう、私だったらする感じですかね。その、
そうですよね。
ね
例えば歴史のね、授業を学んでいたとしたら、その歴史の授業で50分間聞いて、まあ、それを誰かにアウトプットするときに、まあ、今日の歴史の授業はちょっと寝てて聞いてなかったんだけど、どんな内容だったって聞かれたら、おそらく休憩時間の10分のうちの半分も使わずにシェアしますよね。
ですね。
今日は徳永なんとかのなんたらこうたらのところだったよとかね。まあ、ひどい場合だったらね、大体26ページから32ページだったようで終わりますよね。
内容なし。
で、
場
そ
所
の
だ
点
け。
数だけ言われると、もう先生言ってる意味なくなりますよね、そこのあるんだったら。
そうです
ね、
ね。
そうなんですよね。まあ、そういう形でこうアウトプットするときに、どうしてもね、その100で聞いたことを100で伝えることをしていないっていう事実も理解してほしいなと思って。そうですよね。
ね、それはしょうがないですよね。何時間もセミナー、例えばそのね、何時間もセミナーを受けたら、何時間、その何時間分、まあ、2時間とか3時間の分だったら、それの内容をそのままね、2時間、3時間かけて話すわけじゃないですもんね、皆さん。
そうですよね。これが貧乏シャアなんですよね。
その、かいつまんでというか、ポイントだけ伝えたりとかっていうことが貧乏者になっちゃうってことで
そう
す
で
か
す
ね。
ね。じゃあ、さっきに結論から言うんですけど、じゃあ金持ちシャアはどうしてるかっていうと、金持ちシャアは50分で学んだことを500分で話せるんですよね。
500分。
500分で話すってことですね。
倍、10倍。
そうですね。
単純に言ったら。で
そ
も、
うですね。
まあ、学んだこと以上の時間をかけて、
はい。
シェアするってことですか。
そうですね。なので、ノートに書いてほしいんですけど、貧乏者イコール、
貧乏者イコール
10分の1のボリュームでシャ
10分の1の
ー。ボ
ボ
リ
リ
ューム
ューム
でシャ
でシャ
ー。はい。
シェア
シェア。まあ、シェアの方がしっくりくる方はシェアでもいいんですけど、で、金持ちシャアですね。
金持ちシャ
シャアイコール10倍のボリュームでシャア。
聞くたびに私笑ってしまうんですけど、10倍のボリュームで。
ということで、これ聞いて一体何のことなんだって思うかもしれないんですけど、
多分よくわからないですね。
そうですよね。じゃあ、例えばこの映画で「タイタニック」ってありますよね。おそらくほとんどの方が知ってると思って、僕は「タイタニック」を今調査したんですけど、社会的認知度結構高いですよね、「タイタニック」は。
高いとは思うんですけどね。
もし知らない方はちょっとインターネットで調べてほしいんですけど、10年ぐらい前かなに大ブレイクした、ね、映画で、まあ、3時間の超大作なんですけど、まあ、この映画をこう見たとするじゃないですか。この映画を見に行った後に、貧乏シャアがしてしまいがちなことは、今日は「タイタニック」の映画を見てきましたってこう書いてね。で、「タイタニック」の映画ではレオナルド・ディカプリオっていうその青年が、夢見る貧乏青年が船に乗って、ね、豪華客船の「タイタニック」に乗って、こうね、素敵な女性と、その名前を忘れてしまったんですけど、僕は。
忘れましたね。
それでやって、それでね、こうなんかラブロマンスをしてる間に、豪華客船がこう氷山にぶつかって、すごくどんどん沈没していく間のパニックを描いている映画で、すごく迫力があって感動しましたとかね、そういう感じで書いてしまったりすると思うんですよ。なので、その自分がインプットしたものを、インプットした情報源をまず最初に書いてしまうんですよね。
何を見てきたかとか、
そうですね。
内容とかを
はい。
言っちゃう。
そう。どこどこで仕入れてきましたか。仕入れ元を言うってことですよね。で、その中身を10分の1、まあ、10分の1だと3時間だと180分なんで18分なんですけど、多分18分も喋れないですよね。
喋れないですよね。だって5分も喋れないかもしれない。
そうですよね。って感じで、大体その起承転結をスーパーダイジェストで 言った後に、ところどころに自分の感想を入れるって感じですよね。
そうですね。なんか、得た情報とそれに対する自分の感想って感じですね。両方言っちゃうって感じですね。
そうですね。まあ、そういう感じにしてしまうんですよね。じゃあ、これをすることで、どういうことが起こるのかというと、まあ、アウトプットすることは、その自分自身の中でしっかりそれを理解できてるかどうかを確認できるセンサーだっていうお話したじゃないですか。じゃあ、これして、タイタニック3時間の、知識とか情報を再認識して理解深まりましたかね。
なんかポイントはなんか思い出せそうですけどね。
そうです
そ
よね。
れ以上のことってなんか、簡単に終わってしまいそうな感じがしますよね。
そうです
と
よね。
ね。
もしね、その「タイタニック」を紙芝居したら、なんか6枚ぐらい終わりそうですよね。
ねえ、そうですね。起こった現象だけがこうパシャパシャパシャって感じでね。
6
そうで
枚
す
ぐらい終わり
ね。
そうですよね。そうなんですよね。こういう形でアウトプットしちゃうのが貧乏者なんですね。で、それをこうシェア、ね、こうしてもらった方も、どうですか、その、タイタニック見に行きたいなと思ってた方が、それ聞くと、ありがとうございます、タイタニック見に行こうと思ってたけど、大体どういうことが分かったので、まあ、見に行かずに済みました。
いや、思わないんじゃないですかね。なんか、忙しい人はとか、ありがとうっていうかもしれないですけど、すごいわずかですよね。
そうですよね。
結局、映画とかだったらね、見てる間のこう自分なりのこう捉え方とか、感情とかを知りたいから行くわけじゃないですか。映画見に行ったり、まあ、DVD 借りたりとかするのに、あらすじだけを聞いても、なんもつまらないですよね。なんか、つまらないし、ネタバレまでされたら、ええー、って感じで ショックだなと思うんですよね、私だったらね。なんか、嬉しいっていう感情にはならないですね。
そう
も
です
う、
よ
そ
ね。
れ以上言わないでって感じですよね。
そうですよね。そうなんですよね。で、まあ、これと同じように、まあ、僕たちでこう学んでるときに、まあ、例えばね、こう、ビジネス書であったり、いろんな物語の本であったり、まあ、セミナーであったりね、まあ、いろいろあって、まあ、それを学んだときに、こう、シェア、アウトプットをするじゃないですか。で、こう、アウトプットしたときに、今回こういうセミナーに行ってきましたって感じで、で、まあ、そのセミナーでは、こういう内容、こういう内容、こういう内容を教えていただきました。で、早速、この内容をやっていこうと思っていますって感じで言うと、まあ、今回、そのセミナーに行こうと思ってたけど、行けなかったんで、ありがとうございますって感じで、こう言ってもらえることって結構あると思うんですね。Facebook か、こうね、で、ブログとかでアップしていくと、まあ、そういうふうに言ってもらえることって多いと思うんですけど、で、それでありがとうございますって言った人たちが、そのセミナーに行った人たちと同じ変化を起こせるかというと、起こせないんですよね。
ね、そうですね。
そうなんですよ。で、なぜ起こせないのかというと、変化を起こせるほどの伝え方ができていないからなんですよね。
そうですよね。
で、金持ち者と貧乏者っていうお話したんですけど、まあ、じゃあお金持ちと貧乏って一体何が違うんだっていうと、他人に良い影響を与えれるかどうかだと思うんですね、簡単に言うと。じゃあ、簡単に、ね、言うと、良い影響を与えれることに成功すれば、それがお金という対価として入ってくる可能性が高いんですよね。価値を提供してってことですよね。でも、それだと、そのね、例えば4時間のセミナーに行って、その4時間のセミナーのダイジェストのアウトプットのシェアをすると、まあ、ありがとうございましたって、こう、感謝をされるけど、その人たちに人生 の変化を与えることは難しいんですよね。
そうですよね。なんか良い影響とかいう言葉尻だけだと、なんか喜んでもらえたからいいやんとか、内容をね、シェアできたから、その人も知識がね、得ていいやんとか思うかもしれないんですけど、良い影響ってその人自身のその人生に影響を与えれるかどうかって考えた方がいいってことですよね。
そうですね。感謝はされますよね。まあビジネスとは、まあ、感謝されることも大前提として大事だと僕は思うんですよね。でもまあビジネスは、まあ、理想のビジネススタイルは感謝されながらお金をいただけることだと僕は思うんですよね。じゃ感謝されながらお金をいただく。感謝されながらお金をいただくんですよね。感謝される丸だとビジネスにはならないですよね。
ああ、そこで終わっちゃいますもん
そうです
ね。
よね。ありがとさんって感じですよね。
ありがとさん。そうですよね。どんだけ頑張ってもありがとうの、その後ろのバットマークが増えていくだけとか、
そうですよね。
ねえ、だけになっちゃいますよね。
そうです。ありがとうのびっくりマークが増えていくだけですよね。でも感謝されながらお金をいただくっていう時は、おそらくね、僕がその感謝されながらお金いただける側の立場だとしたら、まあ、僕の右手にその、ね、お金いただく、差し出してくださる方ですよね。その方が両手でね、僕の手を握って、腰を曲げて本当にありがとうございましたって、本当に助かりましたとか、藤田さんのおかげで人生変わりましたとか、こう言ってくれるわけじゃないですか。もうびっくりマークが増えるとかじゃないと思うんですよね。もっと言葉が深くなったり、トーンが下がったりとか、すごく腰を折って、こう、してくれたりとか、もうね、両手でがっちり握ってくれたりすると思うんですよね。だからそういうふうになっていくためには、やっぱり良い影響を与えないといけないんですよね。ってなると、そのダイジェストを伝えていく限り、人に良い影響を与えることはできないんですよね。なので、感謝されながらお金が入ってくることがないので、貧乏
シェアに。
シェアのまんまっていうふうになってしまうんですよね。ここでね、その金持ち貧乏って言葉を使って、すごく不快な方もいてると思うんですけど、まあ、分かりやすくこう抽象化した言葉だと思うんですよね。なので、その人に本当の意味での価値を与えてる人イコールお金持ち。ね。でも人にしっかりとした価値を提供し損なってる人が貧乏っていう言葉でここではイメージしてほしいんですけど。
そうですよね。
そうなんですよ。
まあ、お金っていうキーワードですごくざわざわする方は、その周りの人間関係に置き換えてもいいと思うんです
そう
よ
です
ね。
ね。
すごく、満たされてて、好きな人たち、居心地いい人たちばっかりとこう囲まれて生きていけるような、そっちがお金持ちっていう方ですよね。人が人に満たされてるっていう感じですよね。で、貧乏者の方は本当に周りにたとえ人がいたとしてもすごく居心地が悪かったりとか、逆に周りに人がいなくなっちゃったりとかね、する方ですよね。人もね、財産ですもんね。
それでまあ人と交流してる時もやっぱりね、金持ちシャアは満たされてね、慕ってもらえたりしてて、まあ、自分も本当にこの人たち好きだな、大事だな、大切にしたいなと思う人たちに囲まれている関係ですよね。でまあ貧乏シャアはそうじゃない可能性もあったり、まあ、感謝をされてありがとうとか言われることがあったとしても、その後にこう一人になった時ですね、シャアと貧乏シャアが家に帰って一人でこうね、家の電気をパッてつけた時に、金持ちシャアは満たされてるんですよね。あ、今日も一日楽しかったなとか、明日は何をしようかなって感じで。でも、なんか貧乏シャアは帰ってきて電気つけた瞬間にため息が出て、なんか違うなって感じで、何やってんだろうとか、なんか感じされてるのに、なんで今日も俺は夕食こんなに節約しなきゃいけないんだとか、なってるんですよね。
ね、
ね。
そうですよね。
すごくたくさんの人が慕ってくれてるはずなのに、なぜ俺は今日もスーパーで半額のこの惣菜を買って、チンして食べてるんだってなってしまうんですよね。
そうですよね。そこの分かれ目
そうですね。
がそのシェアの仕方
その
って
シェア
こ
の仕
とで
方。
すよね。
そうなんですよね。でね、まあ、じゃあ逆に金持ちシャアはどんなふうにしてそのシェアしていくのかっていうときに、そこで学んだことの気づきとか学びを一つ一つ自分の行動とか自分の経験に落とし込んで、違うメッセージにしてしまうんですよね。
あ、実際に行動しちゃうってことですね。も
そうですね。
これやってみようかなと思ったら、それやってみる。
そうですね。 まあ、例えば今パッてこう思いついたのが、まあ、そのタイタニックだったら、あのタイタニックの中でこれ演奏する人いてるじゃないですか、楽器で。
ああ、はいはい。
この人たち何て言うんですか、船の中で演奏者っていうんですか、料理、食事の時になんか、バイオリンと
なん
か、
かね、BGM 奏でてる人たちですよね。なん
そう、
て言うんだろう。はい。
まあ、ここでは音楽隊って言っておきますけど、じゃあ、タイタニックの音楽隊から学ぶプロとしてのマインドセットっていう話とかできるわけじゃないですか。で、沈没していってね、もう助からないと分かった時点でもうパニックになったり逃げようとしたり、浮き輪とかボート探さずに楽器を持って演奏始めるわけじゃないですか。で、まあね、水がね、くるぶしまで来て、膝上まで来て、ね、胴体まで水に、もう冷水に浸かっても、まだ、まあ、両手が海面よりも上に来ている限り、音楽を奏でてるわけじゃないですか。じゃあ、これがプロとしてのマインドセットだって感じで言えるわけじゃないですか。自分の使えるリソースが今使える状態で、他の機能が故障していたとしても、自分の使えるリソースが稼働している限り、その稼働しているリソースで人に影響を与えていくこととか言えるわけじゃないですか。
そうですよね。
たとえそこに自分の命の危機があったとしてもじゃないですか。で、まあその時にね、もし、ね、こう自分自身が怖いことがあったとしても、その時はタイタニックの、最後まで演奏してた音楽隊のおじさんたちの顔を思い出してくださいって感じでね。もしあなたがセミナーをするんだったら、こうセミナーで人前に出て怖いな、恥かいた、どうしようと思った時は、まあ、ここで俺はセミナー講師だ、そしてここに今座ってくださっている方は参加費というお金を僕に俺に払ってくれた人なんだ、つまり俺はプロなんだ、プロという限りは音楽隊と一緒なんだというふうに思って教壇に立ってくださいとか言うと、まあ、一つのコンテンツになるわけじゃないですか。
そうですね。
で、実際にこの間初めてセミナーして、すごくビビって、足がガクガク震えてどうしようかと思ったんですけど、その時にこの間堀下さんから聞いた「タイタニック」の話を思い出して、気持ちになりきって教壇に出ることができて、しっかり自分の伝えたいメッセージを伝えることができて、終わった後には参加者みんなから大きな拍手をいただくことができましたってなったら、その次に僕とその人が会った時に、僕の手をその人は両手でガシッて握って、ありがとうございましたって言ってくれる存在になってますよね。
なってますよね。
ますよね。
なってるし、そう、コンテンツ、その内容自体の価値が上がってますよね、もう。
上がってますよね。
ね。
そこで聞いて、いい話聞いた、ありがとうございますで終わらずに、違うシーンでその聞いた内容を使うってことをしてくれてますよね。
してくれてますよね。で、しかもその、今聞いた中でね、その音楽隊の話とかあったじゃないですか。そこってネタバレじゃないのって思われる方もいらっしゃるかなと思ったんですけど、でもそこってね、その一部だからいいんですよね。
そうなんです
そ
よ。
のポイントだけだから、別に全そのセミナーの内容全部を言ってるわけじゃない。その一部だけでもこれだけこう変われるんだよとかいう実体験を話してくれているので、全然それネタバレしてもその部分はいいと思うんですよね。
そうですよね。
それよりもその行動したことと変化を感じたことをその経験としてお話できてることの方がすごいですよね。
そうですよね。
ね、しかもその一部でそんだけなんかすごいことが起こったんだと思ったら、それまたね、全部聞きたいなって思う人も出てくるわけじゃないですか。全部見たいなって。ね。
そうなんですよね。
相乗効果ですよね。その
工場
映
工。
画、ね、そのタイタニックっていう映画自体も売り上げ上がるし、
そうですよね。
ね、その行った人もそのたちゃんとアウトプットするために体験をしてるし、ね、そうですよね、見た人、そのアウトプットしてるその内容、シェアの内容を見た人も、ああ、じゃあね、行ってみようかなとか、見てみようかなとか、自分やってみようかなとか、変化感じれるし、全部にとっていいですよね、それっ
全
て
部とっ
ね。
てですよね。これをきっかけに「タイタニック」は今までスルーしてたけど、見ようと思いましたという人も出てくるし、ね、
ね、そうですよ
これ
ね。
写真にまた見ましたという人も出てきますよね。
ね、出てきますよ
で、しか
ね。
も見てて、そこをそんなに注目してなかった人が、そこを注目
ああ、
し
そ
て
っか
見る
そっ
こ
か。
とで感動したりするんで、違う角度から見ることで、別の世界を見せてあげてることにも成功するんですよね。
そうですよね。
それ、おそらくそのコンテンツで僕は多分15分とか20分は話せると思うんですけど、でも映画の中でそこって多分3分ぐらいしかないと思うんですよ、時間に
な
し
いで
たら。
すね。
ないですよね。だから3分の内容を10分の1じゃないですよね。
じゃないですよね。
何倍にもしてますよね。 そういう感じなんですね。それが貧乏者は10分の1のボリュームで話すね、とする。金持
そ
ち
うで
者
すよ
は
ね。
10倍以上のボリュームでアウトプットするってことで。
そっかそっか。貧乏者って全部を伝えようとするのかなって思うんですよね、今の
そう
話
です
聞い
ね。
てると。
そうですね。
ね、かいつまんでその全部の内容をその知識として伝えようとし、してるんじゃないかなと思って。金持ち者の方はあれですよね、もう一部でいいから、自分の経験交えて膨らませて、話すっていうかシェアをするっていう言い方を、シェアの仕方をするっていう明確な違いがあるのかなと思います
そう
ね。
ですね、そうなんです。でもです、あらすじとかダイジェストを伝えることはアウトプットにならないっていうふうに思ってほしいんですよね。
そうですよね。で、これからやろうと思いますとかも違いますよね。
違いますよね。
ね、
そう、
こう。
自分の経験も落とし込んでないし、それを聞いた人たちも、じゃあ、だから何をしたらいいのって感じになりますよね。
なりますよね。
でも、いい話聞いたとか、こう時間短縮できたって思わせてしまうんで、感謝されますよね。
感謝はそうですよね。
まあ、その映画とかの場合はね、ネタバレって感じで逆に恨まれる可能性もあるかもしれないけど、でもまあ本とかセミナーとかの場合は、ダイジェストで教えて、かいつまんでピックアップしてくれると感謝されますよね。
そうですよね。
時間短縮になりましたって感じで。でもね、そのまあ時間短縮することが人生の目的じゃないと思うんですよね。ね。2時間の内容を5分で聞いて得したと思っても、それで結果何も変わらなかったら全然意味がなくて、逆に2時間で聞いたからこそ、その後に行動してね、人生変わっていけば、それが価値だと思うんですよ。価
そう
値
で
にな
する
と思うんです
ね。
よね。なので、そういう伝え方をする努力を意識をしていくってことが、金持ち者になるか貧乏者になるかの一番のね、この分岐点になるんですよね。なので、もう一つね、例えるとしたら、その昔話で桃太郎ってあるじゃないですか。桃太郎をこう貧乏者がこうアウトプットするときは、まあ、桃が流れてきて、その桃をおばあさんがこう切ったら中から桃太郎ができて、育ててるうちに鬼退治行くって言って、で旅してる間に犬とキジと、なんていうの、猿でしたっけ、なん
サル
か
サル、
仲間になって、その仲間と一緒にこうね、鬼を退治して平和になるんですみたいな感じで言ってしまうと思うんですよね。あらすじを言いますからね。でもそれを金持ち者はコンテンツにするっていう前提で伝えるから、まあね、さっきで言ったら次なんですかね、まあ、桃太郎から学ぶ言葉の通じない人ですらも仲間にする方法とか言えるわけじゃないですか。ね、じゃあ、普段言葉を通じないというのは海外の人でもそうですし、共通の趣味がない人でもそうですよね。例えばオタクと体育会系の人って共通言語ほぼないじゃないです
ない
か。
ですね。
だからそれってもうぶっちゃけ桃太郎と 猿とキジと一緒なんですってこと言ってるじゃないですか。
面白いです
ね、そういう感じで言ったら全然
ね。
違うものになるじゃないですか。桃太郎でね、猿とね、桃太郎とキジがいるのは、言ってみたら僕と体育会系の人とアメリカ人がいてるのと何ら変わりがないんですよ。で、その3人が仲良くこう共通の意識を持つためにできる方法は一つだけあるんですって感じでね。それは同じ共通のみんなが知ってるものを共有することですって感じでね。だそれはきびだんごっていうものをみんなで共有することによって仲間意識が芽生えましたって感じで、じゃあ僕たちも同じバッジだったりワッペンとかね、そういうのを身につけることによって俺たちはチームだという意識が芽生えるんですって感じで言えるじゃないですか。
言えますね。
全然違いますよ
す
ね。
ごいですね。そうですよね。もう桃太郎の価値が超上がってる感じです
ね、そ
ね。
きびだんごじゃなくてもいいんだって感じになるじゃないですか。
ね
じゃあこれからなんかちょっと理解できない、コミュニケーションを取るの苦手だなと思ってた人と会うときに、何か一緒に持てるものを持ってきますとかね、ちょっと変わったペンを3本用意して全員に配って、そのペンでワークすることによって仲間意識が芽生えるとかあるじゃないですか。
ああ、ありますよね。
同じノートを使うとかね。
そういうふうに、その聞いた人自身の行動が変わってることが価値なんですよね。
そうですよ。で、実際それを取り入れてるのが、進学塾とかでもみんなにね、同じ鉢巻きをさせてるのも同じなんですよって言ったら、なるほどってなるじゃないですか。ね。
そうで
そう、そ
す
ういう
よ
感じで
ね。
伝えていくことができれば、一つのことを学んだ中の、どっか一個をピックアップして、そこを掘り下げていって、自分なりの知識と自分の経験を入れたりしながら、自分なりの例え話も入れて、加工してコンテンツにしていくようにしていけば、コンテンツも無限に作っていけるし、影響力も与えれるし、お金持ちにもなれるんですよね。
ね、そうですよね。
そういう形でね、こうアウトプットとかシェアをする意識と努力をまずはしてほしいなと思います。
うん、そう
も
で
ちろん
す
ね、そういう
ね。
形でしてる方からしたら、今更何を言ってるんだって方もね、もちろん勉強熱心で、アウトプットをね、しっかりしてる方だったらいてると思うし、もちろんね、僕よりもね、もっとうまく加工したり、もっとうまく伝えてる人もたくさんいてるんですけど、でも逆にやっぱりそれがまだまだね、そういう意識がなくて、どうしてもこう、感想とか体験談をそのまま言ってしまいがちな方も多いんで、そうやってやっぱり失礼な言い方しちゃうと、まあ、ラーメン屋に行って、そのラーメンの写真を撮って、豚骨ラーメン食べてきましたって言ってるのと同じことですよ、抽象化していくとね。要は、
そう
ま
で
るます るラー
ね。
メンで豚骨ラーメンを食べてきました、スープは濃厚ですごく美味しかったですと一緒ですよね、流れは。要は、まるまるのセミナーに行ってきました、まるまるを聞いて、ここですごくいいと思いましたって、流れ一緒ですよね。ラーメン屋の経験談と同じになってしまうんですよね。せっか
ねえ、
く、
もったいないじゃないですか。
もったいないですよね。
ねえ、交通費もかかると思うし、参加費だってね、かかってると思うし、時間もすごく費やしてると思うんですよね。ねえ、それを数行、まあ数十行かもしれないですけど、本当にわずかな、もので全部をシェアしちゃうっていうのもったいなすぎますよね。
そうですよね。まあ、さらにもう一つの危険なことがあるんですけど、そう、ラーメンのシェアだと、それを見た人たちが美味しそうです、ぜひ行こうと思いますって形で、それを見て行く人が増えれば、ビジネスとして成り立つ可能性があるんですよね。ね。もうずっとラーメンレポートをして、どんどんその人がレポートするたびに、ラーメン屋さんにそのレポートを見た人たちがお客さんとして来るようになったら、逆にラーメン屋さんからレポートしてくださいという依頼が来たりする可能性も出てきますよね、将来。
そうですよね。
なので、そっちの方がまだビジネスとして可能性があるんですよね。ということは、逆に言えば、かなり厳しい言い方をすると、ラーメンのシェアにすらも負ける貧乏国のシェアの仕方になってしまうんですよね。
そうなんですよね。あれですよね、危険なのは行かなくてもよかったなって
そう、そうなんですよ。
納得しちゃう人が出てくるんですよね。これぐらいの内容だったら、そのセミナーのシェアとか学んだことをシェアするときって、見てくれてる人は、この内容だったら別に知ってたから行かなくてよかったなとか、これぐらいの内容にそんな何時間もかけるんだったら、時間ね、かけなくてよかったなとか思っちゃう人も出てくるんですよね。
そうですよね。
そうなると、もうラーメン屋さん以下になっちゃうわけじゃない
そう
で
です すよ
か。
ね。
そのシェアを見てくださってる人にも、その機会損失だし、その人もそのセミナーに来ればとか、それを学べば変わるかもしれないのに、本当に表面上の知識だけで、自分に必要か必要じゃないかを判断させてしまって、で、それを、その人を行動させなくしてしまったっ
そうで
て
すよね。
なってしまう危険性もすっごくありますよね。
ありますよ。なので、ね、影響力を与える、真逆ですよね。行動しないことを肯定してあげてますからね。
そうなんですよね。
行かなくてよかった、やらなくてよかった、買わなくてよかったって感じでね。
そう、あれ一番もったいないなって思うんですよ
でも
ね。
逆にね、しっかり伝えて、すごい興味深かったセミナーだったんですね。ぜひ次会ったら私も行きたいと思いますっていうふうに言ってもらえるようになっていれば、次ね、そのセミナー開催する人が何かセミナーするときにね、真っ先にその人が申し込んでね、で、パッて行くとするじゃないですか、セミナーに。で、次のセミナーの懇親会とかで、いや、前回したセミナーのその経験談を〇〇さんがシェアしてて、それを見てすごく興味深かったんで、今日はもう一番に申し込みましたってなると、それを聞いたセミナー講師は、そのシェアしてくれた人のこともすごくいい好印象になりますよね。
なりますよね。
そう
ねえ、
です
そう
よね。ね、
ですよね。
影響力違いますよね。
全然違いますよね。もう絶対名前覚えますしね。
思いますよね。
ねえ、顔と名前は一致しないかもしれないですけども 名前は そう、覚えますよね、やっぱり。
で、実際そういう形で、そのセミナー講師に好かれていって、で、ね、次セミナーまたあるんで、ぜひ来てくれませんか、参加費もちろんいりませんし、交通費もこちらが出しますよって言ってもらえてる方もいてるんですよね。
そうですよ
だから
ね。
そういう形で価値を提供できてるわけじゃないですか。いろんな人に影響を与えてるわけですよね。セミナー講師 に気持ちよくセミナーをさせたりとか、次のセミナーにお客さんを結果的に誘導できていたりとか、そして結果的に誘導されてきた人たちも人生変わるわけじゃないですか、セミナーに来ることによってね。
そうですよ
で、
ね。
自分自身も講師にも、その誘導してきた方にも感謝されるんで、誰にとってもそうはないですよね。
ないですよ
みん
ね。
な人生が良くなってますよね、こう見たら。講師もお客さんが増えた。自分も講師からも、その人からも感謝されてる。行った人もセミナーに行くことによって変化をもらえるってことは、全員人生変わりますよね。
変わりますよね。
これが金持ちシェアですよね。行かなくてよかったですってなると、誰も変わらないんですよね。
そう、変わらないんですよね。セミナーとかは特にね、
そうなんで
やっぱ
す
り
よ。
その時間をかけて伝えるだけの理由がやっぱりあるし、そのやっぱね、その行った時の空気とかもあると思いますし、セミナーって別に学ぶことだけが目的じゃないんですよね。そ
そう
の、
ですよね。
もちろん講師の方に会いに行くっていう時もあると思いますし、その仲間とね、話をしたり、仲間との出会いとかもあると思うし、ねえ、やっぱりこう聞く体制が全く違いますよね。その、無料でシェアしてもらったものを学ぶのと、そのお金を払って交通費もかけて時間も割いて行って学ぶっていう、もう全然違うじゃないですか。そ
全
の
然違いますよね。
学ぶ姿勢とか吸収力とか覚悟とかも違うと思いますし。
そうなんですよ。で、ここで、ね、まあ、一つ僕の実体験をさ、最後にシェアしておこうかなと思うんですけど、まあ、僕はその町工場で働いていた時に、給料が20万下回ってね、17万、18万の給料の時に、50万のセミナーに参加したんですよね。で、その50万円のセミナーに、まあ、2泊3日だったんですけど、2泊3日で50万のセミナーに参加して、で、そこでまあ、たくさんのことを学んだり、たくさんのこう絆とかつながりを感じたりしてね、僕はそれをきっかけに人生変わったと思うんですね、自分ではね。まあ、いろんなきっかけがあったけど、まあ、その50万のセミナーに参加したっていうことは、僕の中でかなり大きなターニングポイントにはなってるんですよね。で、それに参加した同じメンバーがいてて、で、まあ、参加できなかったメンバーもいてたんですよね。50万はさすがに出せないよっていう方もいてて。で、そのね、一緒に参加した人の中の一人が、参加できなかった人にシェアしますって感じで、スカイプ立ち上げたんですよ。50万セミナーをシェアするスカイプミーティングしますんで、参加したい方はぜひどうぞって感じで、それでまあ、5人ずつぐらいかな、5人ずつぐらい、こう、何日かに分けて、こう、どんどんシェアしていったんですね。今回50万セミナーってこういうことを学びましたって感じで。で、50万のセミナーで行きました、その内容を教えますっていうシェアですよね。じゃあ、来る人も50万の内容をダイジェストで聞けると思って参加しますよね。それで、まあ、そのね、シェアした人はみんなにありがとう、ありがとうって言われてたんですよね。でも、その後人生変わってないんですよ、対してね。で、よかったです、もう行けなかったけど、本当に助かりましたとか、中にはね、この内容だったら50万出せなくて助かりましたとか言う人もいますよ、何人かね。で、その人たちもやっぱり人生変わってないんですよね。行かなくてよかったですって言ってる人も、シェアしてくれてありがとうございますって言った人も、劇的な変化はないんですよ。もう2、3年経つんですけどね。でも逆に僕はそこで学んだことを自分の商品の中にちょっとずつ入れていくことによって、それまで9800円で自分で売ってた商品を、そこで学んだ内容も取り入れて、2万9800円にしたんですよね。それで売り上げにしたら3倍ですよね。3倍プラス売れる本数も増えたんですよ。なので僕はもう1ヶ月半ぐらいで50万円を回収できてるんですよね。余裕で、そのお金ベースで見てもですよ。プラス人脈もつながっていっていってるんで、そこのセミナー講師とも、ね、今こうつながって一緒にビジネスしたりもしてるんで、その50万のセミナーの内容をダイジェストで伝えた人は人生変わってないし、それをシェアしてもらえた人も人生を、それをきっかけには変わってないってことで、プラスそのセミナー講師とのつながりも途絶えてるんですけど、僕はセミナー講師ともつながりがある上に、自分のコンテンツも作って、お金も入ってきて、それで感謝してくれるお客さんもできてるんですよね。同じものをインプットしてるのですよ。僕の方が才能があったとか、そんなんじゃないんですよ。学歴も僕の方が低いし。同じものをインプットしてるのに、どういう出力、まあ、どういうアウトプットするかですよね。汚い言い方したら、口に入れたものをどういう形で排泄するかですよね。どういう排泄の仕方をするかによって、それが栄養になるか、うんこになるかに変わってしまうんですよね。本当に。 それぐらい違うんで、だ
ん。
からこそね、今回厳しい言い方をいっぱいしてるんですけど、アウトプットをすることの重要性をこう本当に考えてほしいなと思って、
そうです
ど
よ
うい
ね。
うアウトプットをするかによって自分自身の人生って全然変わってしまうんですよ、本当に。
そうですよね。なんかその目の前の人に感謝されるためだけに、アウトプットをしてほしくないなって思うんですよね。その確かにね、その行けなかった人はすごく嬉しいと思うんですよ。そのね、聞けて嬉しいと思うんですけど、その人のね、人生何も変わらないんだったら意味ないわけじゃないですか。
そうですね。
ね、もっと先ですよね。その
そ
もっと先の感謝の、そのされる姿、自分がされる姿だとか、そのもしセミナーだったらね、その講師の方に感謝される姿だとかを想像した上でアウトプットをしてほしいんですよね。そこがやっぱ違うから、今ね、その森田さんとその周りの方って全然違うわけじゃないですか。
そうです
至っ
よね。
てる、ね、位置も違うし、その人脈も違うし、稼げている額も全然違うわけじゃないですか。
そうですよね。
ね、そこを気をつけられるかどうかですよね。
そうですよ。そうなんですよ。ね、かなり厳しいことをいっぱい伝えていったと思うんですけど、本当にこれしっかり学べば、本当に打ち出の小槌を手に入れたみたいなものになるんですよね。
そうですよね、これ。
何をインプットしても、そのインプットにかけたお金以上のお金を自分で出せるようになるんですよね。
ね、
すごい装置ですよ。
そう
左
で
か
す
ら1万円入れたら、その中ウィーンって機械通して、右から出てくるお金が10万円になったりするんですよ。
ね。
その装置がこの自分のインプットとアウトプットの仕方が最強のその錬金術装置じゃないですか。ね。
そうですよね。
から僕はいろんなことを学んでいけるんですよね。だって学んだことを、その学んだこと以上の形で伝えていけるっていう自信があるからですよね。
ちゃんとね、その実体験とか自分の、考えとか、に照らし合わせてアウトプットするから、こう価値が上がるんですよね。
そうですね、そうですね。
そのまた聞きでこうね、垂れ流ししてもそれは価値増えないわけじゃないですか。
そうですよね。
ね、
逆に流出させてるだけって、販売者とかね、講師の方にも逆にどこかで恨まれてくると思うんで。
そうですよね。だからシェアしてくれるのはすごく嬉しいんですよね。その
そう
それ
です
なん
ね。
でかって言ったら、変化を感じてくれる人を増やせるから嬉しいんですよ
そう、
ね、私た
そう
ちはね。
変化ですよね。
だ
変
から
化の後の感謝ですよね。
そうですよね。だからね、堀下さんが言って響く人もいれば、私が言って響く人もいれば、そのこれ聞いてくださってるあなたが言って響く人もいるはずなんですよね。ね、そのあなたが言って響く人に対してやっぱ加工をして伝えてほしいんですよね。
そうですよね。
それをしないと意味がないんでね、
そうですよね。そうなんですよ。
自分が伝えてる。
本当に意味がないんですよ。自分にとっても、そう、聞いてる方にとってもね、それは本当にもったいないことなんで、自分自身の人生をね、もっと良くしていくためにも、周りで関わってる大切な人とか、大好きな人たちの人生をより良くしていくためにも、こう発信の仕方、アウトプットの仕方、シェアの仕方っていうのは、本当に真剣に向き合ってね、どんどん進化させていってほしいと思う、本当最重要課題じゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
そうですね。
ね、その同じね、そのセミナーに行った仲間同士でシェアするのはいいと思うんですよ、中身について。
そうですね。
ね、ここはこうだったね、ああだったねとか、私はこう思うとかいうのはいいんですよね。そこはもうネタバレしてる仲間同士だし、一緒にね、その場にいた人たんでいいんですけども、そこから外に発信するときですよね。
そうですね。
気をつけなきゃいけないのはね、そのセミナーの場にいなかった人、に対してシェアするときには、本当にここ大事ですよね。もう
大事です
これ
ね。
だけでビジネスできるんじゃないかっていうぐらい大事ですよね、これ。
本当大事ですよ。
ね。
まあ、それぐらい大事なことなんで、おそらくまた、このテーマだけでセミナーとかもすること、僕は絶対あると思うんですよね。
おそらくそうです
しか
ね。
もかなり高額ですることになると思うんで、まあ、その時にね、多分これを聞いてくださってる方が、僕がそういうセミナーした時に、こう、ぜひ参加して生でもっと深く聞こうと思うのか、いや、それ前音声で聞いたからいいやって思うか、でも違いが出てくると思うんですよ。これを本当にできるようになるだけで、本当錬金術なんで、ね、 僕、お金を生み出してる源泉全部ここですからね。
う
まあ、それぐらい大事なことを今伝えてるんで、だからこそちょっと辛口にはなってしまったんですけど、でもそれぐらいちょっときついな、もしかしたら嫌われるかもしれないなっていうリスクを背負って、でもしっかり伝えたいし、腑に落としてほしいと思ったから今伝えてるんですよね。別にね、その本当に変化を与えずに満足だけしてもらうことが目的だったら、こんな厳しい言い方とかする必要はないんですよね。たくさんみんな頑張って素敵ですって言って、そこだけ肯定してあげておけば、恨まれることも嫌われることもなくて、満足だけしてもらえるんですけど、もうそれだけしてると人生変化は与えれないわけじゃないですか。
ですね。
僕たちが一番求めてるのはみんなの人生をより良くする変化なんで、その変化の結果感謝されたいんで、だからこそ今回ね、かなり厳しいお話をしてきたんですけど、ね、まあ、耳に痛いところも結構あったと思うんですけど、でも、もう何度もね、本当聞いてほしいなと思うんですよね。
そうですね。まあ、私自身もそのビジネス自分でね、こう、本名とかは出さずに、まあ、インターネット上でやってみて、まず最初稼げたのってここをちゃんとやったから、稼げたんじゃないかなと本当に思いますし、それこそね、その学んだ額の倍以上は回収できてるんで、倍どころじゃないですよね。そのそのシェアのポイント、そのコンテンツとして出すっていうポイントをちゃんと、書いたり発信したりしてたからだと思うんですよね。やっぱり私もだからすごい大事だなと思いますし、今ね、もし、ああ、私やっちゃってたとか、俺やってしまってるとかいう方がいらっしゃったら、今すぐにこう、やっぱシェアの仕方をちょっと変えてみて、もうやっちゃったもんはしょうがないのでね、
そうですよね。
そこはもう責めなくていいので、これからの行動をやっぱ変えていってほしいなと思いますね。これをきっかけに。それに対して私たちも責めることもないし、まあね、反省はしなくても、反省も ちょっとぐらいしてもいいと思うんですけどね。ね、本当やっちゃったことは仕方ないので、これからちょっとね、考えながらやっていってもらえたら、それが一番私は嬉しいですね。
そうですね。で、やっぱり一番してほしくないことが、ここでだから私は最低だ、俺は最低だって自分で責めて自己嫌悪になったり、こう罪悪感を感じたりね、後悔したりして、どんどんこう塞ぎ込んで、もうこんな私が発信する資格なんてないとか言って、こう閉鎖的になってしまうことだけはしてほしくないなと思うんですよ
そう、
ね。
それは一番
今ま
避けてほしいですね。
で、じゃあ正直もう今までなんてどうでもいいんで、これから変わっていけるわけじゃないですか。今気づけたラッキーと思ってほしいんですよね。
思って
今
ほ
これ知
しい。
れた俺ラッキー、今これを知れた私ラッキーついてると思って、これからを変えてほしいんですよね。
です。
今までのことを責めたり後悔したりね、悔やんだりしても仕方がないんで、そんなことしてる間に人生で終わっていってしまうんで、
終わりますよ。そうです
そういうのは
ね。
もうあの世に行ってからしたらいいと思うんですよ。まあ生きてる間にすることはこれからのこと考えて、これからどうすればより良くなるかとか、どうすれば楽しめるかとか、どうすればもっと笑っていられるかとか、そっちを考えてほしいなと思うんで、
ねえ、そうですよ、本当に。いつでも修正はできるし、ねえ、昔のことをこう後悔し続けてても何も始まらないんですよね。
そうなんですよ。
1回しかない人生で、しかも時間が限られていて、その中で行動できる量ってもう自分の心次第ですよね。
そうですよ。
だから、悔やんでる間はないので。
まあ、そういう反省会はね、天国に行ってからね、
行っ
こう
て
ね、
か
お酒
ら、
飲みながらしたらいいんですよ、みんなで。
そうですよ、いくら
時
でも
間
聞
は
きま
無限
す
にあ
よ。
るし、時間無限にあるし、肝臓も気にしなくていいんで、
ね、
まあ、反省会と懺悔はもうあの世に行って
もう
から
あ
し
の
まし
世
ょうっ
に
て
行って
感
か
じで
ら
す
し
よ。
ましょう、本当に。
本当に、ね。なのでね、これからをより良くするために、僕たちも今回発信したんで、今回聞いたこの学びを、こう、いい話聞いたら終わってしまうんじゃなくて、どういう形で取り入れていけるかなってことを考えて、日々ね、暮らして、今よりもね、少しずつでもいいんで、より良い環境に、もうあなた自身にとってのより良いなんで、それが別にお金を増やすこととか、金持ちになることじゃないかもしれないけれど、あなたの望んでる結果に少しでもね、近づいていけるようにしていってほしいなと思うんですよね。
そうですね。ここ本当気をつけるだけでも絶対入ってくるお金のね、額も人間関係も絶対に変わりますん
絶
で。
対変わりますよ、本当に。
自分が本当に 親しくなりたいなって思える人と絶対に親しくなれますよね、これね。
なりますね、なりますね。
そう、本当に大事なところなので、
うん、
本当何回も聞いてほしいなと思いますね。
そうですね。
うん、
はい、
はい、うん。ということで。
そうですね。まあ、あの10万円のセミナーに参加してる気持ちでもう一回最初から聞いてほしいですね。
ですね。
これ本当感覚全然違うんで、今回10万円の自己投資をして来たセミナーで今話されてる内容を聞いているっていう前提で聞くと、
うん、
さらに人生は変わるんで。
うん、変わりますね。
うん、
うん、
そういう感覚で聞いてほしいなと思います。
はい、
はい、
うん、
じゃあ何かあのクエスト出しますか。クエスト、
クエスト、
はい、
どうしましょうかね。ま
ずね、あのシェア、アウトプットは大事っていうことをお伝えしたんで、やっぱりちょっとハードル高いかもしれないんですけど、
うん、
まあ、今回聞いたこの音声の中で一つ、うん、どっか一つでいいんで、うん、一番ビクッときたところがあれば、
うん、
そこだけを掘り下げて自分自身の体験談とか他の、ね、うん、あの例え話とか入れて、
うんうん、
一つのコンテンツを作って発信するってことをしてほしいなと思うんですよね。
そうですね、うんうん、まず
そうですね、うん
うんうん、一つのポイントを決めて、
うん、
でもしそれが今までね、その行動したことなかったことであればもちろんその方がいいんですけど、
うんうん、
それを行動してみての結果も踏まえてシェアできたらもっといいですよね。
そうですね、そうですね、うん、でね、あの何度も言ってますけど、この音声聞いてくださってる間もこうノートバーっていっぱい書いてもらってると思うんですけど、
うん、
その今ノートに書いてるその文字をそのままあのタイピングしてアウトプットしても、それはダイジェスト版になってしまうんで。
ダイジェスト版ですね。
一番してしまいがちですよ。それが貧乏シャアなんですよね、
うん、
ノートに書いてるものをそのまま発信するのが貧乏シャアなんで、
うん、
ね、あなたはこれからね、貧乏シャアではなくて金持ちシャアになって、うん、どんどんね、銀行のね、預金口座にはお金も振り込まれてきながら、
うん、
どこに行ってもね、たくさんの方にね、なんとかさんって名前を呼んでもらいながら、
うん、
こっちに駆け寄ってきてもらって握手求められたりね、
うん、
一緒に写真撮ってもらっていいですかとかね、
うん、
前で発信した間で私こういうあの人生変わったんですよという体験談とかをね、
うん、
聞いていくような人生に変わっていくんで、
はい、
ね、そのための第一歩が今回のこの音声のアウトプットになっていきますんで、
はい、
ぜひね、張り切って楽しんでやってほしいと思います。
そうですね、
はい、
出す場所はどこでもいいですし、あのシェアの形もね、あの文章でもいいし音声でもいいし、うん、映像でもいいし、うん、何でも構いませんので、うん、
直接会って話すとかでもいいんで、
もちろんいいですね、うん
うん
うん、はい、
ぜひ、
はい、ぜひ
チャレンジしてほしいと思います。
はい、
はい、ということで、まあ、かなり、ね、厳しいことも言ってきたと思うんですけど、
うん、はい、
まあ、非常に重要なところなので、うん、何でも聞いてほしいと思います。
はい、
はい、ということでね、今回もあの厳しいお話を長時間ね、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございます。